今年度の年間テーマ祈りに生きる教会に関係したメッセージを月1回しています。前回7回目は我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえとはどういう祈りなのかということを見てきました。私たちの犯す罪は神様に対する負い目、負債のようなもので、負債は返さなければならないということです。これがあると私たちの心は平安でないということです。人間には絶対返すことのできない負債を人間は神様に負っているのです。神様から莫大な負債を許されているので、私たちも他の人を許しますというのです。私たちは1万タラントの負債があるようなものでしたが、イエス様の十字架のゆえに、信じる者に罪の許しを約束されました。主イエスの十字架を信じて、悔い改めるときに、すべての負債を帳消しにされ、永遠の命を与えられているのです。しかし、毎日の歩みの中で、依然として自分の罪に気づかされます。日々罪を犯し、誘惑に負け、失敗を繰り返します。ですから、罪を犯してしまったときは、我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、と祈りたいのです。他の人が私に過ちや罪を犯すとき、不利益を与えるようなときにも、私たちは神様から先に許されている者として、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈りたいと願います。私たちの自覚していない隠れた罪も告白させていただく祈りです。今回は我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りについて教えられたいと思います。二つのポイントでお話しします。一つ目のポイントは、試みに合わせずということ。二つ目のポイントは、悪より救い出したまえということです。一つ目のポイントは、試みに合わせずということです。この祈りは神様試練に合わせないでください、悪から助けてくださいという祈りです。自分の弱さを認め、自分では立てないので助けてくださいという祈りです。この祈りの試みは試練とも誘惑とも訳せる言葉です。試練であれば神様から与えられるもので、信仰が試され、耐え忍ぶことにより信仰が練られます。もう一つ、誘惑であれば悪魔サタンから来るもので、創世記でエヴァが蛇に誘惑されるようなことです。この祈りは後半、悪より救い出したまえとあるように、信仰を破壊してしまうような試練を言っていると思われます。我らを試みに合わせずと悪より救い出したまえという主イエスが教えられた祈りは、別々のことではなく、 一つの教えでした。ルカの福音書22章をお読みします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き遂げられました。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。これはペテロの信仰を破壊させる危険のある試練だったのです。そこでイエス様はペテロの信仰がなくならないように祈りました。ペテロはこの後イエス様を三度知らないと言ってしまうのです。このようなペテロの危機に備えてイエス様はペテロの信仰がなくならないように取りなして祈り、復活の主に出会ったペテロは初代教会のリーダーとなりました。このような試練に対して私たちは祈りを必要としています。それでは誰が私たちを試み誘惑するのでしょうか。一つ目は私たち自身の内側に私たちを誘惑するものがあります。ヤコブの手紙一章をお読みします。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。私たちは自分の中にある欲望に耳を傾けるところから罪が始まっていきます。神様の御言葉に耳を傾けることなしに自分の考え、自分の欲に惹かれて罪が始まるのです。二つ目は悪魔、サタンです。ペテロの手紙第一の五章をお読みします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。それではイエス様はどのように悪魔の試みを退けたのでしょうか。イエス様が最初に受けた悪魔の試みは、あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさいでした。悪魔は簡単に言うと、大切なのはパン、自分の肉体的な必要を満たすことが大切ではないか、食べ物、住まい、洋服、あなたは神の子なのだから奇跡を行ってパンを手にしなさい、神様に従うのはその次でいいのではないかと誘惑したのです。イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きる と言われました。神様の御言葉を第一とすること、御言葉に従うこと、それが神様を信じる者の生き方です。試み、誘惑はその順序を逆転し、神様を第二とすることです。私たちが神様に従わず他のことを第一とするときに、悪魔の誘惑は成功し、私たちは誘惑に負けるのです。またイエス様は十字架が近づいたとき、ゲッセマナで夜を徹して祈られました。イエス様を見てみると、試練に打ち勝つ秘訣は御言葉と祈りだということがわかります。もう一つ、悪魔が働くのは試練の時だけではありません。成功している時も神様から離れてしまうことがあるのです。ある映画で悪魔に取り憑かれた男がいました。彼は弁護士で、悪魔に取り憑かれてからは裁判に連戦連勝で高慢になってしまいました。そしてそのことで悪魔に取り憑かれた主人公は大切な妻を失いそうになるのです。成功しているとき、何の問題もないときこそ気づきにくいかもしれませんが、私たちの心を神様以外のもので置き換えようと悪魔が誘惑していることがあるかもしれません。このように我らを試みに合わせずという祈りは、私たち自身の弱さと悪魔の策略によって、私たちが神様に従い御言葉に従うのをおろそかにし、罪を犯すようなことにならないように、試みから私たちを救ってくださいという祈りです。マルコの福音書14章をお読みします。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。この御言葉も同じことを教えています。神様との交わり、御言葉に向かうことを妨げるような悪い習慣、罪となる誘惑から私を守ってくださいと祈りなさいとイエス様は教えられました。二つ目のポイントは、悪より救い出したまえということです。試みに合わせずと悪より救い出したまえは同じことを祈っていますが、強調することが違っています。一つ目の悪は私たちの心の中にある悪で、二つ目の悪はこの世の悪です。一つ目の悪、私たちの心の中にある悪のことをイエス様はこのように言っています。マルコの福音書7章をお読みします。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、 これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。私たちの心の中に神に背く悪の原因があるのです。人間の心の内からすべての罪は生まれてきます。ですからこの祈りは、心の中の悪から私をお救いくださいという祈りです。また私たちは自分の心が悪の方に行かないように見張ることが大切です。箴言4章をお読みします。何を見張るよりもあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。また私たちが不信仰になって神様から離れないように気をつけなければなりません。ヘブル人への手紙3章をお読みします。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。二つ目の悪はこの世の悪です。イエス様は今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身が十字架にかかり、私たちを罪の世界から救い出されようとしました。ですから私たちがこの世の悪に染まらずに歩むために祈ることは大切なことです。この世界は私たちを罪の誘惑に誘い込もうと手ぐすねを引いて待っているのです。この世は神様ではなく自分を神様としています。自分が良いと思ったこと、自分のしたいこと、欲望に従って生きています。基準が自分であるので止まることを知りません。お金、地位、名誉に向かって走っています。そのような世界に生きる私たちは、この世の中の悪から救い出してくださいと祈る祈りが必要なのです。ローマ人への手紙8章をお読みします。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛していてくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちはイエス様によって圧倒的な勝利者とされました。神様の愛のうちに私たちを保つために、主イエスが勝利され、私たちも勝利者とされました。それゆえに神様の愛のうちに歩み続けるために、この祈りが必要です。私たちは弱く悪に負け、 悪に支配されていたものでした。私たちは自分の力では神様に向かって生きることも、悪に打ち勝つこともできません。しかしイエス様が御霊によって助けてくださるのです。この方によって父なる神様に試みに合わせず悪より救い出したまえと祈っていきたいと願います。お祈りをお捧げします。天の愛するお父様、皆をあがめ賛美いたします。弱く悪に負け神様から離れやすいものです。自分の力では神様に向かって生きることも、悪に打ち勝つこともできません。私たちを愛してくださっている圧倒的な勝利者であるイエス様、どうぞ試練誘惑に合わせず悪から救い出してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。